国民の皆様には5月末日までのさらなる緊急事態の延長という断腸の思いで決断をさせていただきました。前回は麻生太郎の方がよく似ていると言われたので悔しくてもう一度出てきました安倍晋三でございますということで、もっとクオリティを貯めておきますね。次はね、予告しておくと河野太郎ちゃんを狙ってるんですけども、はい。今、2020年の5月07日です。珍しく早朝です。で、織り込み通り、緊急事態宣言が全国一律で、延長されたんですけども、特定、警戒地域以外は、社会活動を再開させるようにということ、それから、14日と21日だったかな、今、中間で、緊急事態宣言の解除の、可否を、検討するということ。まあ、ここら辺は、自粛していただいているね、職種の方に、ここら辺までもうちょっとだけ頑張ったらっていう、目標地点を設定するという意味があるでしょうし、まあ実際に、やっぱり、経済活動っていうのは、やっていかなければいけないし、まあ、おそらくこれが欧米だったら、日本のこの状況だったら、なんで社会活動せえへんねんというレベルなんでね。うん。から、ここ数日で分かってきたのは、もうすでに去年の末から、中国以外のところでも人から人への感染というのが起こってたということが分かってきた。ということですよね。うん。ということで、まあ実際の感染者数っていうのが今出ているその陽性だと判明している人の、まあそれから検査に行ってない人だとかいっぱいあるから、まあそれがおそらく陽性と判明している人の 1.34 倍はあるんでしょうし、から感染者数はそれの10倍では効いてないという、ものすごい広がりのウイルスだったということですよね。だからそれの付き合い方を変えていかなければいけないということ。から日本においては武漢型のウイルスはちゃんと封じ込め末行できたんですけども、今、蔓延しているのはこれはヨーロッパアメリカ型のウイルスだったということですね。だからもうすでに日本も第2波だったということですよね。あとは北海道の一度収束に向かっているのにまた流行っているというのは、これが季節的というか気候的なことなのか、それとも武漢型のやつからヨーロッパ型のやつで、その封じ込みにあの時失敗してたのかという、まあ、そのあたりの検証だとは思います。はい。でもゴールデンウィークが明けて、ピークアウトはこれは確実にしたみたいなんで、これからは社会生活、そして、免疫力の落ちた患者さんがもうちょっとたまらんからということで来られると思いますので、我々しっかりそういう患者さんの治療に携わっていかなければならないと思います。で、前回は、社方針の言葉でどっかで取り上げようと思ってたんですけども、もうちょっとこう、下地いろんな道具のことを説明してと思ったんですけど、ちょっと緊急性があるなと思って、一気に取り上げてしまったんで、話がこう、若干見えにくいというか、滋賀漢方針以外の人たちにはよくわかるんでしょうけども、それ以外の人たちもにもわからないし、それからいきなり骨折の話とかたくさん出てきてるんで、これもちょっとわかりにくい面とかがあったと思いますので、もう一度やりたいと思います。で、腹痛についても取り上げたかったんですけど、レジュメを書いてるってものすごい量になったので、そこはもう今回は割愛します。はい。ということで、だいぶ量が多いので、ちょっとお願いします。で、まず最初、ゼロということで、物理的修復は、どうしても不可欠ということで。ね、僕がその左腕の上腕骨の亀裂骨折を起こしたという発表とかをしたんですけども、本部の、方で、実技の時間になって、で、これが骨折の脈ですよとか、それから、こういうふうにして直してますとか言うけど、皆さん一応ね、僕だったらやらないなとか、病院行ってもらうなとか、とりあえず接骨院って、なんで接骨院の話、あ、ごめん、また声がひっくり返せなかった。接骨院という話になるのと、接骨院に負けないというか、全然実力がちゃうから勉強してるんでしょって話なんですけども、まあ、扱ったことがないと、やっぱりそういう発想も、 わからなくはないんですけども、僕たちは何でも嫌なんでね。で、実際に物理的なことで言えば、前回も取り上げた肉離れとか、こんなんは、日常茶飯事に来られてますし、捻挫も来られてますし、捻挫の中に、剥離骨折っていうのが紛れ込んでるケースっていうのがいっぱいあるんですし。で、物理的な修復っていうのは、これは絶対に手掛けるべきだと。思いますというか僕たちがやらなければいけないことだと思います。後の方でちょっとお医者さんの話もね、ちょっと出てきますけども、で、0.1、曲線の、取れない、痛みは、亀裂骨折ではってピエモンフってことなんですけども、福島光道先生が曲線付近の痛みがどうしても取れないので奇形で対象通理という組み合わせを考えたという話がね、宮脇先生が講師に来ていただいた時にそういう話をされていましたけども、でこの曲線付近の痛みが取れないっていう経験が僕女子時代にはちょっとあったんですけども、開業してからはあんまないんですよね。実は難儀したことはあったとしても、でなんでかっていうのもね、これこう考えてたんですよ。こうレジュメを書いてる時に、だいくつかね、いくつも、いやいくつかじゃない、いくつも膝の、曲線には限らないんですけど、例えば陰陵線付近だとか、よくあるのが、まあ、曲線とそれから曲線と陰陵線の間ぐらいのところなんですけど、ここに亀裂骨折を起こしているというケース。今年の初めにもありました。土曜日のね、もう午前中の診療が終わった頃にね、昔来たことがあんやんけど、今から見てくれへんって、12時待ったんですけど、ちょっとそら、って言ったら、いや、自動車で7、8分のとこですか、ほな、もっぺん手で直してくるわ、って言って。で、医者も行ったし、接骨院なんか2ヶ月も通ったけども、全然痛みが取れないどころか、うずいてきて、もう本当にもう片足でこう、けんけんしないと移動できないぐらいの状態っていうおじいさんが来てやったんですけども。まあ、もう脈だけで骨折すぐ判明します。指を触していったらね、簡単に曲線と陰陵線の間のところで指がはまるんですね。あ、こんなも亀裂骨折ですよって。で、本治法表治法して射方針の処置もして、だから帰りにね、痛いけど歩けるようになったって、何を今までしてたんだろうっていう、そういう例が身近にもあったりして、ね、物理的なに壊れているがための痛みが取れないっていうものも結構あるんだというふうな認識をしていただければと思います。で、次 0.2、学生時代に、経験した、測定の、亀裂骨折ということで、これはまあ僕のことですよね。で、専門家って2年生だったか3年生だったかどっちかは忘れたんですけど、あ、でも3年生だったら自分でやってるかな。うん。で、右足の、筋門から、脛骨のあたりが、こう、すごく痛いんですよね。で、もう踏みしめると、ものすごく痛くて、足を引きずらないと歩けない日もあるかと思えば、割と普通に歩ける。何なんだろうな、この痛みは、この痛みは、って、思ってたんですけども。で、3ヶ月ほどしたら治ったんですけども、これ後から考えれば、やっぱ亀裂骨折なんですよね。で、その近辺には当然針をしてましたから、鉛皮芯なんかもやってたと思います。はい。一番効いたのがね、終毛芯だったんですよね、これね。そこからこう木を間引くことによって、こうケツが動いて、それで修復ができたんだろうと思います。でも今これ射方針を使うと簡単に治るんでね、うん、3ヶ月どころじゃなくて1週間で治せるものですから、痛みはそういうものもあるんだと。で、自分の中でもこういう物理的な壊れてるものっていうのは絶対修復しなければならないんだなっていう記憶がそのだいぶ昔からありました。で、 0.3、測定の、取れない痛みは、骨盤の、歪みっていうことで、全部が全部骨折じゃないんですよね。で、京都の視覚障害者の施設で教員をされていた先生なんですけども、まあ今でも結構親密なお付き合いがあるんですけども、測定の、ちょうど、 帳簿子新金のところですね、年国の少し前というか、あと郵船と年国の間ぐらいになるんですか、とこのここの痛みがどうしても取れないと。で当然自分でも新規ができますから、針は散々やった、マッサージもやった、 CT も取った、もちろん整形外科も行った、何もストレッチもやった、取れないんでどうしてもいっぺん2期見てくれ、お前やったら何するって言った。でこれは多分骨盤の歪みでしょうという話なんです。ただね、ちょっとこの場合はちょっとやや特殊で、自分で針をしすぎてて、ね、腱膜がね、腫れていたんで、そこの部分に合心で地震をしながら本治法を最初のうちはしてましたけどね、そうでないとなかなか腫れが取れなかったんで、まあ、素人さんだったら自分で腫れしてくることはないんで、そんなことはしませんけども、うん。でまあそういうことで、この先生何かでちょっとね具合がかなり悪いとなると、うちの治療室にあるんですよね。奥さんもね鍼灸師なんやけどなというと、これ一部のね人だには分かるんですけどね、山のご夫妻だということが。はい、で 0.4気胸や、頭骨神経、不完全、麻痺が、針で回復するということで、何度か出てきている小林久志先生、クラスメートなんですけどもね。で、2年生の時に、の冬に、結構面白がってやったらあかんって言われてたんやけども、肩甲骨周囲のとか直視でやって、僕が気胸を起こさせてしまいました。はい。大反省です。で、同じ頃の時期に九頭身の実技やって、で、まあ、担当教員がねあんまり九頭身っていうのよく知らなかったんですね。で、九頭身は、まあ、知ってる人は知ってるでしょうけども、キリモグサもしくはその粗悪な方のね、あんまり質の良くない方のモグサをギュッと固めて、ほんで燃やすと。でそうでないとこう熱さが、輻射熱が出ませんよね。でこれをね普通のね透熱球の木さでやるもんですけど、熱ならんで熱ならんでって、なあもっと熱しようかとか言ってやって、でこれがね熱さを感じるようになって大椎のね横にね刺されてたんですよね僕。でお互い、まあ僕は腹外ですから当然見えないですけど、クラスメートも見えないんでね。でその操作してる間に針が寸三の九頭身が押しでいっぱいのところまで触ってて、で、竜頭が熱くなって、あ、熱いの来た来たって言ってたらね、危ないですよね。たら頭骨の不完全麻痺が起こってしまいました。でどちらもこれちょっと具合悪いよという話やったんですけども、治療をしてもらうと治るんですよね。針で起こしたものっていうのは針で治せる、まあこれは当たり前なんですけど、まあどちらも物理的に壊れてるんだけど、あ、針でこうやって治せるんだっていうことです。だから物理的なものについても治療をしていかなければいけないんだなっていうことも、これもまた学生時代に思ってた頃です。あ、だから考えてみると、測定のその亀裂骨折とこの頭骨の不完全麻痺っていうのはね、同時期に僕起こしてたんですよね。はい。で、さらに本題の方に行きます。再び斜方針についてということで、右矢印、絶妙な形状から血が動かせていた。ということで、これはまあ前回のその斜方針の補足になります。でいろんな形状があって、おっさんがその金井工業みたいに作ってやったんやから、とにかく新幹のところの部分から、新幹のような形状をしている、まあ、管のところから、若干太い針金のようなまあものが出てる、ね、あれは針とはちょっと言い難いですけど、で、それがたまたま丸尾先生と僕が持ってるやつが全くねサイズが、ね、一緒やったということですね。で、それが長すぎても短すぎても、うまくケツが動かないです。その後に購入したやつをいろいろ試してやったんですけど、あの形状しかダメなんですね。で、ミリ数は測ってないですけど、やっぱ 1.2 ミリぐらいだと思います。で、復刻を頼んだ業者のところは、それでチクチク刺すんだと思ってね、先端をね尖らせようとしてたんですよ。でもそれ違うでしょうって、合心でもその痛くないのは卵とか松葉とかいうやつでしょ。先端が実は丸くなってるやつの方が切皮した時に、痛み少ないですよね。で当然この斜方針もそういう方がいいんですよって。でそれよりも先端がどれだけ出てるかっていうこと、このミリ数が絶妙なんで、これを再現してくださいっていうことです。 で、これで15年かかってるんですね、復刻に。まあ、だから、適当に、なんか、どっかの針金を、こう削るのが得意やからとか、そんなんではできるものじゃないっていうことね。まあ、それをちょっと、補足したかったということです。から、赤羽先生のちょっと話の補足もなんですけども、非内診を、当初、今いろんなところに用いてますけども、当初その肺部の輸血に用いるということを赤羽先生は法の目的でね考案されたみたいです。ですからその例えば親友だったら親友、肝友だったら肝友に、右に非内診をやったら左の肝友に処方針をすると補射という形になってよく効くというのが発想の原点らしいです。で現在はまあ非内診いっぱいいろんなところやりますよね。で水平に行うんでこれはこう経絡の流れっていうのをね制御できる道具じゃないかなっていうふうに僕は思います。自発の時にはかなりよく効きます。から宮脇先生のところに見学に、ね、夏休みに行かせていただいた時にはその輸血が、ね、盛り上がるように入れろって言ってやった。で角度がちょっと違うとあんまり盛り上がらないんで、角度を変えて盛り上がるような風にして入れろっていう風に言われたっていうのもあります。まあ僕はそこまではねやったことないですけどね。はい。ということで次に、試行錯誤から、応用を考えるということで、もう次いきなり 2.1 に行きます。 2.1、捻挫への応用は、すんなりということで月指が、面白いくらい治る。必ず治る。本当にもう、そこに射方針、ね、月指のところに当てて、射方針をどんな形でもいいから、ポンポンと叩いたら治るんですよね。絶妙な形状で血が動きますから。ということで、これは血が強引に動かせる道具じゃないかなっていうことで、次に捻挫に足首、主に足首ですけども、捻挫を用いてきました。これはね、すんなり、効果が出るということはよく分かったんですよ。だから強心を関節包に入れるなんていうことをね学生時代に習いましたけどね、なかなか銀心ではうまいこといかないんで、まあ、ステンレスが使えるようになったらねステンレスでこそっと持ってきてやったりして、でうまいこといくと聞きますけども、まあなかなか関節包でね奥の方まで入りませんし、寸3ぐらいではちょっと短いし、でも寸6をやってると患者さんがびっくりするしという感じで、だったんですけども、捻挫の治療っていうのはもうごくごく簡単になったんです。で、右頂点になって、膝の取り巻きはうまくいかずということで、先ほどもちょっと膝の治療っていうのは結構苦労するケースが多いっていうんですけども、取り巻き球っていうのね、おそらくかなりの人が知ってるんじゃないかなと思うけど、室外骨の周囲にこう、糖熱球のゴマ球ぐらいのやつを持っていって焼き切らずにポンポンポンポンポンってやっていくとすごくこう良くなるっていうやつのやつなんですけど、でこれの代理ができないかなっていうことをやってみたんですね。でうまくいく時とうまくいかない時があるんです。なぜかがよくわからないんです。で答えはもうちょっと後の方で出てきますんで次いきます。2.3、断髪師もうまくいかずということで、断髪師もねこれすごくね近年まで苦労してたんです。で、後の方でこれ一番最後の最後に出てくるんでなんですけども、ちょっといい方法が出たんで、でもねこれ断髪師やってもなかなかうまくいかなかったです。で断髪師の場合はちょっと横道のことを言いますけども、肩甲骨の周囲のこのコリが断髪師を起こす思な原因なんで、まずここの高血の除去、これが前提ですね、表情の段階ではね。でその上で指のところにあることをします。あとのお楽しみです。2.4、単なる血の、停滞ではなく、確実に、動かす必要のある、時に効果が、発揮されるということで、いろいろやってのことなんですけども、血が動かせればね、それは気を動かすよりもあんな道具でどんどん動かしていってそれだけで治るんやったらそんないい話じゃないです。そんな濡れ手に泡のような治療っていうのはやはりないですし、整体もそういうことじゃないです。で、この後のことから後に推察したことなんですけど、どうしてもここの部分の血をこう強引に動かしたい、でこいつが動いたら、回復できる ていう、気血の、状況を見定めてやるということが大事なんですね。で、この断髪師だとか膝だとかそういうのをやってみたんですけども、余計に痛なったとは言われませんでしたけども、さっぱり効かなんだとかだるかったということを言われたんです。で、ドーゼの問題もね、これもね、いくらやってもいいという問題じゃないです。やっぱドーゼは大きいですから。それとローラー芯で最後に木のコーティングをするということ、これもね、絶対欠かしてはいけないことですから、この必ずルールを守ってやれば絶大な効果がありますけども、ルールを逸脱して何でもかんでもこの射方針やったら痛いのは回復できると思うと大間違いなんで、痛い目を見るんで、そこのところに行きます。で、次に話を聞きます。3、半月板損傷の、応用ということで、半月板はね、膝蓋骨の下にもう1枚入っている軟骨ですよね。で、これもね、半月板が損傷してるなんていうのを、治せるのかという話なんですけども、これもやっぱり骨折の一つですからね、軟骨であったとしても。だから、今はなんてことありません。っていうか、ぎょうさんあります。本当に。うん。で、治らない、こう、膝の痛みの、パーセンテージはよくわからないですけども、結構あります。で、僕も実際はね、その開業したな、多分これは3年目になりますね。2回目に東洋針学会 の熱海 の合宿に行った時に、岐阜の先生たちとものすごく仲良くなって、飲み明かしてましたね。はい。あの時にね、何は支部、今の大阪漢方の前身なんですけどね、と、滋賀がね、部屋一緒だったんですね。で、あんたらいつもいい品買ったな、鈴木先生が、こうずっと探してはったで、って後から聞いたんですけども、まあ、部屋のビールも持ち出してね、岐阜のとこ行ってね、飲んでたんですけどね。はい。あそこにはね、田臥先生おられたしね、なんと森本先生もおられて。で、僕らその頃でもう若すぎてね、そんな友達ができたいことで、ね、大はしゃぎしてたんで、小林先生と二人で、してたんですけど、森本先生が、大騒ぎしてた僕たちのことを覚えてたという、森本先生直接出会ったのが、なんという出会いだったんでしょうという話がありますけども。はい。で、これで 3.1、リレー形式で、高校球児には、成功したが、点々ということで。養老がね、彦根からはちょうど8号線と21号線を国道で来るとジャスト1時間ぐらいのところなんです。で、逆に岐阜市なんか行くよりもずっと遠かったりとか、大垣市内なんかでも変態なところ行くと、もう彦根に来るのともう変わらないということなんで、親戚のが養老におられた方から来て、ずっとね、養老の人たちがたくさん来てたんですよ、当時。で、そこからの派生で、この子は確か岐阜羽島だったと思うんですけども、当時はね、県立岐阜商業っていうところがもう圧倒的に、甲子園に行くってたんですよね。もう10年のうち9年ぐらいは行くところで、中学校の時に見てて、高校になったらその1年生の時に、私立の岐阜商業が何年かぶりに甲子園出たんですね。で、新チームになって、すぐに内野のレギュラーがもらえたんです。で、練習してた時にバキッっていう膝の音がして、もうそこから動けなくなって。で、すぐに運んでもらったら、もうレントゲンではっきり半月板損傷があると。で、医者は手術をするか選手生命を諦めるという。で、空かなんということで、接骨院行ったら今度はぐるぐる巻きにされて、ほんで、松葉杖で、ということで、これで3ヶ月ぐらいまず安静にすれば、動けるようになってくるから、そこから、こう、徐々にやっていけばと。でもね、それね、せっかくね、甲子園出たばっかりのね、新チームのレギュラーもあったんで、諦めきれないと。で、お父さんが星一徹みたいな人ですかね、もう毎日行きますから、見てくださいって。で、3回ぐらい電話かかってきて、僕、根負けしてみたんですよね。で、まあ、治療法については東洋針学会時代のものですから、特にここまでは触れませんけども、まあ、本地方中心で局所まであんまり触ってなかったんですよね。うん。 ただ、まあ、そこの、血の変動っていうのは、なんか大きいんだろうなっていう、こう、おぼろげなあの感じがあったんで、まあ、そういうことをやって。で、岐阜の仲良くなった先生の方に、こう、ちょっと2学期始まるからリレーやってくれないかと。で、これもまた説得するのに、すごく、かかったんですけども、やったらこれがね、たまたまほとんど打ち合わせしてないのに、同じような治療をして、で、もう、秋の大会に間に合ってたということで。これで僕、半月板の治療、は怖くなくなったんですよ。で、さあ、この半月板は治療できるぞって思って、3.2 なんですけど、室外骨を、真上から、抑えることを、発見ということなんですけども、大学の女の子がね、来たんですよね。で、痛くて、膝が伸ばしきれないし、それから、もちろん曲げ切ることもできないし、夜中ずっとうずいててって。ははーん、これは半月板損傷だなと思って。同じような治療をして、ね、半分ぐらいまで治るんですけど、そっからが治らないんですよ。なんでかなと。まあ当然なんですけども、その場所が違う、深さが違うということなんですけどもね。で、この人に、じゃあ、ケツをどうしても動かすっていうことが必要なんだろうと。いうこと、これはちょっと順番逆になりますけど、次の、女子高生の治療の方が早かったんで、そういうのがあってから、思い切ってやってみようと思って、やったら、そこからグググッと強くなってきたんですね。で、その状態を測るのに、まあ、ちょっとこれはもう本当にもう漫才師のような女の子やって、何やっても面白い反応が返ってくる子ですから、この子のこと喋ったら30分くらい喋れそうなんですけども、膝のね、真上からね、膝蓋骨から押さえてみたんですよ。たら、そのお皿の下が痛いってこと。で、治療をしたらそれが治るってこと。あ、これは半月板損傷の確認に使えるかもしれない。っていうことを教えてもらったんですね、患者さんから。で、今は両方の寸骨が同時に強くなっているということと、膝蓋骨を真上から押さえて、その膝蓋骨の下側で痛みがあるっていうことを半月板損傷の、判定の基準にしています。で、4、側部の、亀裂骨折から、骨折の、脈状を、発見ということで、右矢印。困った、女子高生ということなんですけども、中学校の時にね、臨時講師で来てはった先生の娘さんで、まあそういう加減で知ってたんですけども、後にこの子は大学生の時に半年ぐらいうちでアルバイトもしたんですけども、まあ高校生の時にじゃじゃ馬でなんともしょうがないやつで、で、バスケットをやってたんですけども、足がね、こう、ボテーっと腫れてるんです。で、それが治らないからって。で、ちょっと見てほしいっていうことで。これはやっぱりどう見ても、普通、捻挫ちゃうやろ、捻挫って聞いてたのにって。ね、普通その女子高生がね、あ、間に合わんって言ってね、自転車をね、必死にこいでね、顔真っ赤にしてね、走ってる姿っていうのは、これ絵になるんですけどね、真っ青な顔して、冷や汗かきながら自転車をこいでるという姿は、ま、あ、漫画やろという話やったんですけど、で、しゃあないやんって言うとったんやけど。で、触診をしていくと、この場合はね、思いっきりね、陥没してるのがいきなり分かったんですね。あ、これは骨折をしてるぞということで、で、射方針の使い方っていうのが、ダメなケースっていうのはもう大体先ほど説明したんで分かってきてたんで、じゃあこれはやる価値があるなと思って、やってみたら、その場から足がつけるようになったんですね。で、この時に両方の寸骨がえらく強いなということが、治療の後に、その寸骨の強さが、あんまり目立たなくなってるんで、で、ははーん、これは、と思って。だまた、こう、いつがね、次に、膝のところを亀裂骨折してくる、反対の足をやってくると、もう次からやるんですよ。で、学校保険ちょっと、申請したらって、逆に僕の方が親が言ったんですけど、親としては恥ずかしいで、で、先生のとこやったら、十分にその病院行ってるのと、変わらん金額や世界に出す世界にも黙って治療してって言われたんですけどね。まあ、そういうことがあったりしたんですけども、この子で両方の寸骨が同時に強くなっているというのが骨折の脈状だということが分かりました。で、 4.1、剥離骨折は、教えてもらったということなんですけども、漢方針医会始まって、もう臨床科養成講座を6年ほど担当させてもらったんですけども、これの第1期だか第2期だか忘れたんですけども、重生師の資格を持ってる人もいてて、でこの人がその足首 の, あ の, こ, のこととかね、あの運動器系の話をしてた時に、捻挫と剥離骨折は違うんだという発言を、ね、してくれはって、実はね僕はそれまで捻挫と剥離骨折の区別をあまりせずにやってしまってたんですよね。だたくさんその分かっている人は分かっているということで、人の耳もしっかり聞いてますよという話だったんですけど、まあこれはこんだけで 4.2、ジョギング中に、剥離骨折ということなんですけど、これはごく最近の話ですね。もうコロナストレスからちょっと八つ当たりでウォーキングから走ったろうと思ってね、走らはったんですよね。そしたら注意力が散漫になってて、どうでもいいところでこうなんか足をひねったみたいで、捻挫したんやけども、この捻挫ものすごい痛いって明くる日にキャッたんですけど、いや武藤さんあかんわこれ亀裂骨折起こしてるわって、全然もうその階段なんかあかんやろ言ったらあかんって言ってね。でその時集中力がない盛んに怒ってるんやわと、まにコロナに請求書回しといて言って冗談言ってたんですけども、まあそういうことを知ってるんでね、すぐに治せたという例なんかもあります。まあこれからのそのウォーキングだけでもね、ひどい捻挫を起こしてきたっていう人が来られる可能性はあると思います。でそういう時に気をつけておいてください。で5、様々な骨折の例ということで、もう骨折ばっかり並んでいく境に、あんたんとこは骨折ばっかり来てやるんかって言ったら、そんなことはありませんよ。パーセンテージで言うと、そのやっぱり、数パーセントですよ。ただそれを見逃さないことが大事だということで、たくさん挙げてきてます。で、5.1、肋骨は、早く修復できる。で、右矢印ということで、水泳で、考えたこと、それからもう一つ右矢印、医者の骨折に対する認識ということなんですけども、僕3回ぐらいね、肋骨の骨折を起こしてるって話をしたと思うんですけども、ゴールボールというね、パラリンピックの種目にもなってるやつなんですけども、まあそれが日本で導入された時に、ちょっとやってみたいなということになったら、たまたまいろんな選手の合宿、集めての合宿をするからということで、B クラスのやつの方なんですけど、まあ、招集されて。で、受け身がね、あんまりね、できてないというか、ゴールボールを始めて、まだ2ヶ月も経ってない頃に、もう全国の合宿に呼ばれたもんですから、ちょっと疲れからね、ドーンとこう床に落ちてしまって、肋骨の骨折を起こしてたんですね。で、帰りの新幹線もね、疲れすぎてね、もうビール飲んだらもう即寝てしまったんですけど、まあ夜中から痛い痛いって。で、明くる日になってみたら、思いっきり、こう、右の、90ぐらいかなのところへんが、こう、骨折を起こしてるんですね。あ、やってしまってたなーっていうのがね、一番よく覚えてるやつです。ね。で、社方針することですぐ、もう2日ほどで仕事には全然差し支えがなくなったんですけども、まあ人体実験大好きですからね、泳ぎに行くんですね。で、平泳ぎの方がいいかな、背泳ぎがいいかな、クロールがいいかなって。クロールはおそらくこう脇腹をグッと伸ばした泳ぎですから、これ痛いだろうと。で、平泳ぎの方が、そんなに脇腹を伸ばさないんじゃないかなって、逆でしたね。平泳ぎの方がね、やっぱり骨盤をこう開いた時に、脇腹の運動っていうのを起こしてくるんですね。で、逆に、背泳ぎの方が、上を向いてるんで、肩甲骨の方なんかを使ったり、あるいは骨盤でもその前のね、前の股関節の側の方を使ってるということで、脇腹をたくさん伸ばしてるだろうと思ったら、こっちの方が痛くなかったって。まあ、そんなね、人体実験をたくさんしてます。で、次の医者のことについてなんですけども、滋賀のね、月例会ではもう僕が朝の挨拶と2回に1回ぐらいね、ネタになってくれてはるんで、女医さんがやはるんです。で、まあそこのとこはまたいいとして、この奥さんの方が一度右足だったと思います。第五子をね、前の日にもう思いっきりぶつけて、で、一晩寝られなくって、で、 肩こりなんかもあった世界に、ちょうど予約は取ろうと思ってたんだけど、これ直してもらえるって、あ、先生これどう思うって、骨折れてると思う、いや実はそう思うんやけどって、で社方針でやったらあっという間に歩けるようになって、いつもだったらね、いや本当に針って面白いねって言って興味津々で、いつも話を聞いてはるんですけども、もうこの時だけでその道具いっぺん見せてって、ね、追いかけてきはったんですよね。ね、この旦那さんが、まあ、家庭事情のことはちょっと言いませんけども、不注意で、転倒して入りましまって、これ今年の、また前半だったと思いますけどね。で、他のことを言うてきゃったんやけど、うん、先生、だいぶ痛いとこあるやろって脈から見て、ものすごくこう緊張した脈をしてるんでね。わかるって言って、どこやいって。ここ肋骨って言って。でこれどう思う言うて、もう僕その時点で陥没が見えたんでね、折れてるんちゃいますかって言って、うん、で、まあこれは奥さんからおそらくね、そういうのがあったら自然にこう治すというよりも針いったらすぐ治るということを聞いて、まあキャッターやろうと思ったんですけども、ちなみにお医者さんはまず骨折の診断はどうしますかって言ったら、画像診断しかないでしょうって、あ、ちなみに奥さんの方は産婦人科で、旦那さんが泌尿器科なんです。でまあこれ整形外科の先生でなければそらしゃあないわなという話で、治す方法は言ったら、まあほっといて治しますかって、もうコルセットでなんか固定しますかって、うん、でまあ放置しといても治らんよなって、そうなんや、1週間しても全然痛みが変わらんからって言って、ことで骨折は僕は放置しても治らないと思ってます。はい、剥離骨折がそのようなものですし、ね。で、僕の治療で言うと射方針で強引に血を動かすということですね。で、西洋医学的にはやっぱり固定をしてやって、そこのに血を強引に西洋医学の言葉と東洋医学の言葉を今混じってしまってますけども、ギブスで固定することによって、そこにこう血がこう強引に流入できるんで治るんだろうと、ね、固定術っていうのは、まあ、そんな風に思います。で西洋医学的にはまあ固定術以外はね、治す方法がね、どうもなさそうですということで、5.2、腰椎の、亀裂骨折は、非常に多いということで、右矢印、若い女性2人と、とんでもない診断を、受けていたおばあさんということで、腰痛もねいっぱいありますよね、本当にね。でここはその手の話に絞りますけども、曲げることも伸ばすこともできない、から自発数もかなりあるっていうような時には疑ってみてくださいね。で触診をして分かればいいですし、分からなくっても打診をしてね、響くかどうかっていうことをね見れば、そこから慣れていけばいいと思うんです。で一人はね、今30歳ぐらいの子かな、3年ぐらい前に来たんですけども、とにかく5年間腰が痛くて痛くて、中腰もできないし、いっぱいいろんな病院行ったし、もう京都の大学病院まで検査も行ったんやけどって、で自分のおばあちゃんに紹介されて、うちからはね、1時間40分ぐらいかかる、本当に、三重県との境ぐらいのところに住んでる人なんで、なんですけど、来てみたら、いや、これ、単純に骨に日々行ってんやで、って。で、処置をしたその日からね、自発痛が3分の1になってね、腰もね、ある程度曲がるよって。で、5回で曲がって、この5年間は一体何してたんやろって、ね、早いこと嫁に行けたのになって言ったら、ほんまよっていう話になって、でも3年経ってもまだ、まあ、行ってやりませんけども、本人行きたいらしいんですけどね。で、もう一人が、これは今年になってからの、女子高生なんですけども、やっぱり1年間もう痛くて痛くて、ボート部でやってたんだけど、まあ、ボートのところで疲労骨折を起こしたんでしょうね。で一時期ね名古屋までね通ってたって言います。でも痛くてどうしても痛いからマネージャーにならざるを得ないんやけども、やっぱり痛いのは困るからっていうことで紹介を受けてきた。何のことはね、こんなもん亀裂骨折やでって、ただ君の場合は結構深いところまで行ってるみたいですけど、ものすごくこうトントンと叩いただけでものすごく響くいて、いきなり本人が言いましたからね。でちょっと修復にはかかるかなって言ったんですけども、先週復帰できました。ただ残念なことにね、高校3年生だったんだね今年ね、 いきなり学校が選手復帰して、1ヶ月で休みになっちゃって、で、今、部活もできないまま、大学受験の勉強しなきゃいけないということで、ストレス溜まって頭痛を訴えてきた、あの子なんですけどね、これが。で、去年の暮れに来られた、この、とんでもない、診察を受けたおばあさんというのは、右の脇腹がこう、どうも、こう、痛いっていうこと。で、お医者さんでは筋力が足りん盛りに、運動せって。運動したら余計に痛くなってくるし、なんかこう、生きる気力がなくなってきたんです、言って。ちょっと寝れるような治療をしてくださいってキャッターやけど、ちゃうやろということと、それから、脈でやっぱりこれはね、判断できてたんですよね、骨折で。どこにあるのかなって見つけるのにちょっと苦労したんですけども、やっぱりこれも腰椎だった。で、僕の言うてることが正しかったら、これ2、3回でね、状態がすごく良くなってくる。1回ではさすがにね、こんだけね、弱らしてしまうと良くならへんけども、ちょっとそこまでは回数くれるって言うて。やったら、本当に先生、生きる気力が湧いてきたっていうところが、もう自転車乗ってね、走り回ってやりますよ。うん。だから、もう局所だけじゃなくって、やっぱりね、脈診がね、すごいっていうふうにもね、思った例ではありますけども。で、5.3。胸椎の、亀裂骨折っていうのは、これは今年に入ってからのケースです。まだ50歳代前半の方だったんですけども、いつやったんかわからないけども、朝から寝違いみたいに首が動かないっていうんです。でも、もうめちゃくちゃに痛そうやし、脈見た瞬間に骨折だということ。で、姿勢を変えるのがこう難しそうだったんで、もうじゃあ一気に、うつ伏せになってくれるっていうことで、首の方触ったんやけど、どうもないし。ということで下の方に触っていくと、第4胸椎だったかなのところがもう見事にこう触診で分かるくらいになってました。ああこれや若林さんということで、でちょっと今週は背に腹は帰らないんでって、まあそんなところでね笑かしてではいかないんですけども、4回くらいやったら1週間で仕事バリバリできるからっていうことで、やってもらって治ってるというケースがあります。いろんなところに起こってきてますよね。それも若年化してるケースがね、多い気はします。で、5.4、頸椎の亀裂、骨折ということで、これは1例しか経験してないんですけども、なんかものすごくこう首が回しにくいし、ゴゴゴゴっていうような音が時々するって言われる人だったんですね。これは治療にやっぱりね、ビビりましたけどね。はい。まあ、そういうケースもあります。で、実は今ね頸椎ヘルニアでこうすごく痛くっていうのは取れたんですけど、治りきらない人がね一人あるんですけども、このレジュメを書いてるうちに、あこの人ひょっとしたらちょっと時間が経ってるから脈が今分かりにくいんだけど、最初にその頸椎ヘルニアであまりにこう頭痛がして、もうとにかくこの頭痛を止めろという話だったんで、そっちに聞い取られて、そこのとこ見落としてたんじゃないかなっていう反省をしてます今で、5.5、頭部の陥没骨折ということで、これ非常に特殊な例なんですけど、うちの息子です。はい。もう5、6年前なんですけども、近くの、公園で遊んでて、ゴミ箱がね、ちょっと特殊な形状して三角錐になってて、で、その、先端のところに頭をね、思いっきりぶつけてきたんですね。で、僕、東京の研修に行ってて帰ってきて、その日はもう帰ってきてたら寝てたんですけど、息子寝てたんですけども、あくらさん実はこういうことやったんだ。でね、脈見る前にね、頭触ったらね、頭全体がねブワーッと腫れてるんで、これは絶対違うと思って、でものすごくね丁寧にね見ましたね。15分ぐらいで診察して、で骨折の脈もあるし、どこなんだろうと思ってみたら、100円の近くだったと思いますけども、あこいつやわーってこと。で、これはこれから発熱もしてくるやろうし、それから安静にしてなあかんから、とにかく2日間はもうよ休ませろということで。で、僕の言うた通り治すからって嫁さんに説得して、で、まあそれでもね、どうしても心配だからってね、CT を取りに行ったり何回かしましたけども、綺麗に治るには4ヶ月ぐらいかかりましたけども、まあ、幼稚園行ったりとかそういうのにはもうね一週間で行けてましたけども、これも緊張したやつですね。もうなかなか特殊です。他人の子やったらどこまでやったかなって気はしないでもないです。一度病院も行ってくれっていうふうなことも言いながらやったんじゃないかなと思いますけども。 で 5.6、腸骨量の、亀裂骨折ということで、これは簡単にいきます。このおばさんもう話が長すぎて、もうあとはその人の話聞かへん人やさかいに、でバス旅行行ってて普通に座席から立ち上がった段階なんやけど、その場でこう激痛が走ってということで、けどバス旅行の途中やし、温泉入ったら治るかなとか、足首ひウォーキングしたら治るかなって、ようできたなっていう感じなんですけど、とにかく痛くて痛くてどうしようもなくて、2ヶ月してあ張りもあったと思って思い出してきたけど、最初全く信用しはらへんかったんですけどもね、結局はやっぱり腸骨の亀裂骨折やったということです。だから、5.7、恥骨の、亀裂骨折ということで、これね、3例ぐらいあります。でお産の時に力が入ってなってた人があります。から今の長男の野球のチームメイトなんですけども、練習をしてて突然こう動けなくなったんですね。でケンケンしてみてそんなもできない、だからもう抱えられてきたんですね。でとにかく土曜日の昼からやさかいに病院行くよりも鍼灸院でとりあえず見てもらおうということになって、僕も分からなくなって痛いということで横向きも何もできないしと思って、でも脈でやっぱ脈骨折が分かったんで、どっかにあるな、股関節の奥やったら分からんぞ、こんなもん大腿骨骨頭とかやったらとか思いながら見てたら恥骨やったんです。あこれやわということで、で結構ねもう今日はもうちょっとこの後だるいぞっていうことも言うて、どうぜをこうすごすぎることをいっぱいいっぱいであることを宣言しながらやって、そしたら帰りその場でケンケンできるようになって、で1ヶ月間は野球できないっていうふうに言ったんやけど、ウォーキングとかは2週間ぐらいで、もう学校が始まる頃からは歩けるようになってっていうことだったんですけども、まあ、1ヶ月でこう治したという例がね、近々ありました。で、5.8、魚鰓付近の、亀裂骨折ということで、下肢とか体幹ばっかり言ってましたけども、手も当然あります。ね、まあ僕は上腕骨の、骨折を言ってるみたいで。で、魚鰓付近がね、痛い痛いって言ってやるね、おじさんがやったんですよね。で、病院に散々行ったんだけど、わからないって。で僕もこれ骨折は間違いないだろうと思ったけど、これ部位をねやっぱり、ね、骨折ので斜方針するときに大事なのはやっぱ部位の特定をすることですね。どこに骨折があるのかっていうのを必ずこう見ながらやってください。で仕事もしながらやさかいにちょっとかかるやろうなと思いながらやったけど、まあ1ヶ月半でね予定通り終わりましたということで、次6番いきます。その他の例ということで、上腕二頭筋の、断裂、あとその他の例っていうのは斜方針でやった例ですね。はい、上腕二頭筋の断裂ということで、前回に肉離れとそれから断裂は違うんだということだったんですけど、これびっくりしましたね。腕が動かないですからちょっと見てくれって言われた。でおじいさんだったんですけど、たまたまこう上半身裸になってやったんで、こうどこが痛いんかなってよくはっきりせんって言ったんだけど、上腕二頭筋腱がね、なんかねちょうど真ん中のあたりで、ね、ポコーンとね指がはまるんです。うわ断裂しかかったのこれ思って、でもう完全にどうせ越すけども一旦切れてしまうともうなかなか大変なんで、もう一晩僕にくれるって言って、でものすごいもんにね、あの時はね女子いてたんで15分ぐらいね代わる代わりね担当してね叩きました。で、あくる日に来てもらったらもう目がなんかギンギンで痛くて一晩振動で寝られんかったって言ってあったんやけど、痛みが半分になったいことと、ちょっとやけど動くようになったいことね、2ヶ月ぐらいかかりましたけどね、これを修復した例っていうのがあります。だから 6.2、アキレス腱の、断裂ということで、まあアキレス腱の場合はねあんまりひどく断裂してるとやっぱ手術が必要です。でね、ふざけた人がやってっていうのが、これそのさっきの出てきた足の骨折から脈状を教えてもらった女子高生のおかんですわ。ふざけてるんですよね、おかんが。で、テニスやってて、突然こう倒れてもうどうしようもないからと。で、友達に運んでもらうから見てくれって。で、来たらね、脈がね、はっきり覚えてますよ。どっちもの脈が本人は元気やのに、血を這うような脈になってるんです。これ、全然ちゃうぞと思って、要はもうケツが抜けちゃってるんですよね、その状態で。 で、見に行ったら、あの、アキレス腱がもう、あの、紐のような状態になって、あの、こう、ついてるだけ。いや、これはあかんわ。これはもう、即手術した方が絶対いい状態や、世界に。ということで、じゃあ、救急車呼んでくれ。なんでやねんって、救急車で行ったら、あの、歯を見てくれるやろって。これね、もう25年ぐらい前ですから、そんなことできたんですけど、今、そんな、あの、正直に、119番に言うたら、ダメです、運んでくださいって言われると思うんですけどもね。うちね、救急車はね、2回呼んだことあるんですね。1回目は、どっちが先やったか忘れた。大腸がんの、人だって、どうしてももう腹痛が止まらなくなっちゃって、ね、もう末期でどうしようもないっていうのをこう病院で言われてたやつだったんですけど。で、腹痛が起こってしまって、読んだっていう、もう、こう痛恨の失敗です。で、もう一回がこれです。ね。はい。まあ、そういうのが、あったりします。で、まあ、これもだから、複雑骨折はね、さすがにね、やってはいけないんでね。どこら辺までやるのかっていうのは、これ何回か経験してたら、おのずと分かってくる話なんですけども、まあ、そういう見極めっていうのは大事だと思います。で、7、今日のおまけというと感じのところですけど、7、ヘバーデン結節は邪線用挺身でということで、これは、僕が、デザインした、その挺身の一つね、前出てきてますけども、三角錐のお尻の穴が入ってるやつで、このヘバーデン結節ってやつね、指の、遠位切関関節のとこが変形を起こして曲がりっぱなしになってもって痛みが出るってやつですね。高齢の女性、50代から70代ぐらいの女性に多いやつですけども、でうちの母親も生きてた時にね、2年ぐらいね、痛くなるって言って、時々は治療してたんやけど、でどうしても痛い時には抑えられたんですけど、結局変形させてしまったというちょっとね、後味の悪い例なんですけども、これがね、やっぱ射法師って効かないんですよ。っていうのが、血が変動してるんじゃなくて、ここはね、気も血も一部分的に暴走してるわけでしょ。で、部分的に暴走してるんだから、血を動かしても、この気が、そこから気が抜けててはどうしようもないし、気を動かしても、その気も血も暴走してるんだから、そこで部分的にっていうことで、どうしたらいいかなっていうのがね、長らく分からなかったんですけど、この邪線用挺身をこのヘバーデン結節のところにタッピングすることで、糸も簡単に痛みが取れるということを去年発見しました。で、変形の初期だったらね、その変形が治ってしまった例もあります。残念ながら変形をしてしまったものは治らないですけども、痛みは結構取ります。手首が痛いなんて言ってやる人なんかでも、これ結構ね、部分的な気血どっちも暴走してるってやつなんかが、じゃあ専用挺身っていうのはよく取れます。で、断髪師ですね、出てきてたやつ、これも邪線用挺身を使うとかなりよく治るってね、部分的にやっぱりその大元はあるんですけども、そこの部分で痛いのを無理やりこう動かしてるんですから、気血が暴走してしまってますから、これは邪線用挺身っていうやつを使うと痛みの除去、それから回復っていうのも結構できますっていうおまけの話でした。はい。で、ちょっと脈の話がね、あまりね、脈見たらわかるんだっていうことばっかり言ってますけども、どこからそういう話が出てきたんだっていうのがわからんかったら、ちょっと、消化不良になると思いますんで、次回は、僕の助手の修行のこと、これがないと、今、この脈上心の話がわからないんで、それを話しさせてもらって、その次に、僕がやっている脈上心、不問心のことについてという形で、話を続けていきたいと思います。今日はものすごい早口の上に長時間になりました。申し訳ありませんでした。では、終わります。ありがとうございました。